新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
能登半島地震で長引く断水、耐震化の遅れ、老朽化、財源不足、日本の水道事業が抱える問題とは。最大震度7を記録した能登半島地震の発生から間もなく4ヶ月になろうとしています。この地震により起きた断水は発生直後およそ11万戸に及びましたが、浄水場や排水管の被害が想定以上に大きかったことから、今月23日時点で輪島市や珠洲市などおよそ4500戸では未だに断水が続いています。全国に張り巡らされた水道管の長さはおよそ74万キロ。厚生労働省によりますと、耐震化が遅れている耐震適合率は2021年度末時点で全国平均 41.2%。 また耐震化以前に耐用年数の40年を過ぎた水道管も全国でおよそ15万キロと言われています。蛇口をひねれば水が出る、そんな当たり前のことが今後は当たり前ではなくなってしまうかもしれない。水道インフラをめぐる現状の課題と今後について専門家に伺います。では今夜のゲストをご紹介いたします。水ジャーナリストで武蔵野大学工学部客員教授の橋本淳二さん、スタジオにお越しいただきました。橋本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
お願いします。
橋本さんは水ジャーナリストとして国内外の水問題やその解決方法を調査し、情報発信を行っているほか、アクアスフィア水教育研究所の代表も務め、学校、自治体、企業などと連携し、水をテーマにした探究的な学びを行っています。著書に水辺のワンダー、世界を歩いて未来を考えた、水道民営化で水はどうなるなどがあります。
はい、まず能登半島地震の断水状況について伺いますが、今の輪島市、珠洲市などで断水が続いており、春、まあ、3月明けて4月頃から開通するのではないかと言われていたその見通しが先送りということになりました、何度目かの修正ということになりましたが、うん、橋本さん、今回の能登地震の断水状況についてはどのようにご覧になってますか？
非常に長いですよね、住民の方大変苦しまれていると思います、で、まあ、これなんですけども、このまずこの取水場とか浄水場とか排水池とかいったこの水の上流部にあるっていうんですかね、この大きな設備が壊れてしまったというのが断水が長期化している原因だというふうに見てます。
なるほど。こうした状況をこう改善していくためにはどういったものが必要になるんでしょうか？
やっぱりこれ地形的な問題とかもいろいろあるんですけれども、今ようやく大きな設備が直って、これからようやく枝管と呼ばれているこの細い管ですね、ここの修繕に入ってくるんですけども、やっぱりこれ人が全然足りてないです、地元の人がこの、直すためにですね、まあ、地元の人だけではないんですけども、観光事業者の方、完全に人手不足ですね、ここを、応援しない限り早く進んでいかないんじゃないかなと思いますね。
またこういった水道のその状況、一つはその工事によって早く直す、もう一つは工事がどうしても時間がかかってしまうのであれば、その間、まあ、給水車などを含めて生活を維持するために水を供給し続ける、これらについてはいかがでしょうか？
やっぱりこの大きな管路が直ったというところでですね、この給水作業というものが止まってしまったというようなケースがあったり、その道路が壊れているためにそれ以上先に行けないというような場所もあったりして、住民の方がですね、この自助努力といいますか、自分たちで井戸を整備したり、あるいは雨水を使ったりというところもですね、未だにあるということですね。
そうしますと、その一日が水探しで始まるという方も未だにいらっしゃったりします。この状況を改善することも必要になってきますよね。
そうですね、やっぱり水に関するボランティアみたいなものも必要ですし、長距離 給水設備があったとしてもですね、そこまで行くのが大変というですね、一人暮らしのお年寄りとかもいるんですね、そういう方にはこの水を運んであげるボランティアさん、こういったところも必要になってますね。
またその浄水だけではなくてその下水あるいはその風呂、入浴ですね、こうした課題もありますが、この点いかがでしょうか。
いまだにですね、風呂についてはもう数十キロ離れたところまでこの入浴に行っている方もいらっしゃいます、それから衛生という面では下水道の被害というのがあまり言われてませんけれども、実際には下水道も壊滅的な被害を受けていて、今後ですね、不衛生な状況というものが明るみに出てくるんじゃないかと思いますね。
それらを改善するためにもやはり人手不足というものがありますが、この人手不足の解消の、手段であるとか、それから現状などはいかがでしょうか。
やっぱり慢性的な人手不足というのはこの水道事業全体に言えることだと思うんですね。だから応援ということで、急場をしのぐことはできるんですけども、全国どこでもこういった事態って起きるということを考えると、日頃からいかにこのエッセンシャルワーカーの人たちに対してこうある程度こう手厚いというか、そしてこう人を揃えておくということが大切なんだと思いますね。
なるほど、余白ある労働環境、ということになる。
そうですね。
これまた今回断水はとりわけ長くなっている印象があります。他の震災と比べてもですね、この点についていかがでしょうか。
実際に東日本大震災で一番最後にこう復旧されたということを地域をことはですね、考えると5ヶ月ぐらいかかってるんですね。やっぱりその、なかなかこう直すときに人が入っていけるかどうかということが非常に大きくて、この能登半島の場合は地形的な特徴もあってですね、一つの道が壊れてしまうとなかなかその先に行けないというような状況もあって、その人が足りないということに加えて地形ということもですね、今回この災いしていると思いますね。
となるとまたさらにこの復旧に時間がかかるということを見込んだ上での給水プランと、それから水道管などの復旧プラン、これ合わせて進行していかなくてはいけないですね。
そうですね、復旧プランの方はこれからこうやっていくんでしょうけれども、今はひとまずそのいかにこう円滑にこの水の供給っていうのをやっていくかということが大事だと思いますね。
アンダーチェアさん、ツイッターでありがとうございます。
ありがとうございます。
暑くなったらさらに一層大変だろうなというふうに投稿されてましたけれども、いかがでしょうか。
やっぱりその地球沸騰化と言われる時代にあって、もうすでに気温が高いんですよね、今後はやっぱり熱中症対策という面でも水が必要になってくると思うんですけれども、その時にやっぱり遠くまで水を取りに行かなくてはいけないというのは過酷な状況だと思いますよね。
そうですね。またその水の補給という点でいうと、飲料水の確保、そういったものも例えばペットボトルでっていうものができるものもあるかもしれないけれども、やはりその家庭用の料理のものとかになってくると1回あたりに使う水の量もとても多くなりますし、またその家で料理ができない環境の方がいらっしゃったりする人に届けるためには、今でも実は炊き出しのニーズというのはあるんですよね。
そうですね、
たくさんの料理を作って振る舞うということ、こうしたボランティアがもし途絶えてしまうと人々の生活の水準が下がらざるを得ないということもありますが、この点いかがでしょうか。
やはりこの水っていうのはこの飲み水だけがこう注目されますけれども、食べ物それから衛生ですよね。我々毎日こう200リットルくらいの水を使っていますけれども、飲み水は2リットルくらい、それ以外の衛生を保つためお掃除をしたりトイレを流したりというところに莫大な水を使っているということを忘れてはいけないと思いますね。
そうですね、こうしたことを見通した上で今回の災害支援というものをさらに力を入れていくことが必要かと思います。一方でその危機的状況にあるのは実は能登だけではなく、日本全国の水道状況についても様々な問題があるわけですね。まずはその前提から伺っていきたいと思うんですが、日本の全国の水道管、これはまずどれぐらいの規模になるんでしょうか。
およそ74万キロということで、地球 18.5 周分ですか、くらいの距離があるということですよね。
張り巡らされてるんですね。
はい、
この水道管をめぐって今どんな課題があるんですか。
水道管っていうのは高度経済成長期にですね、集中的に張り巡らされたんですね、やっぱり公衆衛生を上げようという目的で、厚生労働省が旗を振って水道整備してきたわけですね、で1960年代70年代に張り巡らされていますから、それからだいたい60年50年という年月が経っていて、で 徐々に老朽化してきていると、まあ、水道管の法定耐用年数っていうのが40年と言われていて、まあ、これはその、法定耐用年数ですから必ずしもそこで交換しなくてはいけないというわけではないんですけれども、
物質的に耐用年数を超えるかどうかは別として、
はい、
法的にはまあ変えましょうね、目安っていう、
まあ、目安ですね、
うん、
で現実的には50年60年と大事に使っているところは多いんですけれども、
はい、
まあボロボロというかですね、そういう状況になっていると、まあ、耐震化以前の問題としてすでに水道管が老朽化してしまっていて壊れやすくなっているという状況ですね。
なるほど。これ耐用年数を超えている管が今非常に増えているということですけれども、
はい、
この交換というのは進んでるんですか？
いえ、それがほとんど進んでいないというかですね、でその進める割合というものもどんどんどんどん下がってきていて、今のペースでやっていくともう100年以上かかってしまうというふうに言われています。で、一番今持ちのいい水道管がだいたい100年と言われているので、
はい、
もう本当にこうなんかそれに変えたとしてももう変えなくちゃいけないというようなことですよね。
これどうしてそれだけの時間がかかってしまってるんですか？
やっぱり一つにはその財源不足というのがあります、
うん、
人口減少、それから水の使用量が少なくなっているということで、水道事業者にとってみるとお金が入ってこないという、それからもう一つは老朽化が進んでるんですけれども、それを手当てをするですね、
うん、
人の数が少ないということですね、はい、その2点で老朽管の改善が進んでいかないという状況があります。
これ水道管を交換するという事業は、まあ、直ちに儲けにならない、
はい、
あくまで維持ということになるので、その点について事業者が消極的になるということですか？
そうですね、その事業者が消極的になってしまうというよりはそもそも財源がなくて、
そもそも、
はい、で最近ではその老朽管ということに対してだんだん理解が進んできましたけれども、そのちょっと前ですね、10年くらい前というのはまだそのなかなかそれがオープンになっていない状況で、水道料金っていうものが、うん、本来はストックして、
うん、
そういうもののために交換のためにお金を使っていかなきゃいけなかったんですけども、
はい、
そういうことがあまりなされてこなかったということですね。
なるほど。これ実際にそうした財源を確保するのはどういったレベル、自治体といっても、はい、例えば市区町村なのか、
はい、
県なのか国なのか、これはいかがでしょうか？
水道っていうのはですね、基本的にその独立採算制で自治体がやっている事業なんですね、
うん、
ですから水道料金の中でそれが、水道の整備にも使われていくというのが、
はい、
これが健全な水道のあり方ということになるんですね、
うん、となると単位としては自治体単位ということ
になるので、はい、自治体単位ですね。
ただお住まいの地域によってもうすでに水道料金には差があるわけですか？
あります。現在でも、水道料金というのは、まあ、安いところと高いところでだいたい8倍くらい違うというふうになってますね。でそれは、その住んでいる環境にもよるんですけれども、
はい、
この例えば水源から、集落までが遠いとなると水道管を長く引っ張らなくてはいけないとか、山がちな地域だと水道管をポンプで、水を吸い上げなきゃいけない、ここに電気代がかかったり、こういうコストにばらつきがあるよということと、あとは給水人口といってお住まいの方ですね、その多いところと少ないところでは例えば同じコストがかかっていても、例えば同じコスト1000円だと、コストが1000円だとしても、給水人口が1000人の地域と100人の地域では10倍負担が違うということになりますよね、
はい、
で地方では人口減少がどんどんどんどん進んでいってしまうので、大きな負担を少人数でやらなくてはいけないという状況が生まれているということです。
確かにかかってしまう値段を例えば住民の数で割るという、まあ、結構単純な計算をしたとしても、はい、住民の数が半減してしまえば2倍で、さらに半減すれば4倍という格好で負担が大きくなるわけですね、
はい、そうですね、小規模自治体ほどこれから負担が大きくなってくるだろうということが予測されています。
ちなみに今自治体間格差で大きな自治体、はい、例えば安いところと高いところって例えばどんなところなんですか？
北海道に高いところが多いですね。どうしてもその 管路を長くしなくてはいけないっていう土地の特性みたいなのがありますよね、うんう
ん、はい、
で集落の人数というものもそれほど大きくない。でそうするといろいろこう集落が点在としている中で水道管を伸ばしていかなくちゃいけないというのが北海道の水道の特徴で、
うん、
そうするとどうしてもコストが高くなる、ま、それを支える人は少なくなるというのが、どうしても高くなる特徴ですね、
はい、
それから安いところというのは今現在は、阿光市、兵庫県の阿光市が安いというふうにされてますけれども、はい、ここは、良い水源が非常にコンパクトにまとまっていて浄水の費用もかからず供給できると、こういうところというのは安くなる傾向があります。また東京も、東京というのは美味しい水を作ろうという努力をしてきて非常に他の自治体よりもハイスペックな浄水施設を入れて飲める水というものを作ってきているんですけども、
はい、
そうするとそこにはコストがかかっているはずなんですけども支える人口が多いために水道料金は全国の平均よりも下になっていると、こういう状況がありますね。
なるほど。水道の中でも東京は質にこだわってるんですか？
以前ですね1980年代にやはり利根川とか多摩川とかの水が汚染されて水道が臭いと言われていた時期があったんですよね。それを解消するために、通常のろ過装置よりも2段階こう処理工程を加えて、
はい、
美味しい水を作ってきたという歴史があります。それは大阪とか神戸とかそういった大都市ではそういう傾向がありますね。
なので水の味も地域差が日本ではあるんですか？は
い、あります。水源によって、水というのは流れてくる場所の、地質ですね、地質によって、はい、例えばミネラル分というふうに言われたりしますけれども、
はい、
地面によってはそれが溶かしやすいとか溶かしにくいとか、 あとは早く流れるから早く流れてる分溶けるっていう時間が少ないとか、
うんうん、
そういうものがあったり、あるいは川の水ではなくて地下水をそのまま水道水にしている地域もあります。そうすると原水といって水道の元になる水ですね、これの味が違っているということもありますし、
はい、
ろ過方法も様々なのでいろんな要因によって同じ町の中でも水の味が違うということがありますね。
なるほど。少し前に電車とかに乗ったりすると、
はい、
東京水道局の広告が流れてましたね。こんな広告だったと思います。なんか先輩が水筒で水を汲んでて、
はい、学校でね、
そうそう、うん、先輩何してるんですかって言ったら水を汲んでるんだよって、うん、東京の水美味しいんだよって、うん、じゃあ私もやってみようみたいな、うん、シチュエーションに無理があると思ったんですけど、ただ味を誇るっていうぐらいには東京水道局は、うん、水質に力を入れてるんだということは言えるんですか？
何々先輩と同じ水飲んじゃったっていうなんかちょっと気持ち悪い広告だったんですけど、
何だったんだろうなあれはって思いましたけど、
はい、でもまあ水道の味を良くしようとしていろいろ努力をしているということですね。
なるほど。でこういったその水道管なんですが、今言ったようなそのろ過、それから水道管など、
はい、
いろいろなところでの整備が必要だということですが、一方でそれは老朽化している、
はい、
老朽化することによってどんなトラブルが起きてるんでしょうか？
まず漏水ですね。漏水とか破損、これは上水道なんですけれども、
うん、
1年間に全国で2万件起きています。
今ですか？
はい。で、まあ、報道されてない、たまに報道されるのは地面から水がピューッと 4,5 メートル吹き上げている、
うんうん
う
ん、
こういう時は報道されるんですけども、小さな漏水はあまり報道されないんですね、
はい、
で老朽化しているのは水道管だけではなくて、水道からだいたい10年遅れで整備された下水道、
はい、
ここが今後大きく老朽化してくるだろうというふうに考えられるんですけども、今現在下水道に由来している、道路陥没、これが年間4000件あります。
へ
ー。で気がつかないものとしては実は農業水施設なんですね。農業水施設っていうのは農業用水なんですけども、
はい、
一般的にはここに川が流れてるというふうにこう印象としては見えるんですね、はい、水路が、はいはい、でも実はあれ農業用に水路として作られたものなんですけども、
うん、
農業水施設のですね、突発事故っていうのは年間1000件あります。
1000件。
記憶に新しいところで明治用水の投手工が、 壊れてしまって、
はい、
それで水が滞ってしまって付近の、2年前の5月ぐらいですね、付近の、農地に水が入らなくなった、それから工場にも水が行かなくなったっていうことがあったんですね、
はい、
あれも農業水利施設の突発事故の一つと。なので水インフラはもうあちこちで老朽化しているということが言えると思いますね。
うん、ということで、もう曲がり角は曲がった後っていうことになるわけですか。
はい、そうですね。
水道事業は、
はい、
うん、これちなみにその上下水道のうち、その上水の水道管と下水の水道管ってどれぐらいの太さでどういう形になってるんですか。
あのですね、水道管っていうのは、まあ、大きくても1メートル弱くらいなんですね、
はい、
で水が常にいっぱいになって圧力をかけて満帆の状態で水が流れています、
うんうん、
下水道管というのは大きくてですね、
はい、
あの大きいものだと2階建ての家屋が一つ丸々入ってしまうくらいの太さがあるんですよ。
うん、
で下水道というのは、洪水に備えているという特徴があるので、
はい、
普段は歩くとこうせせらぎ、中を歩くとせせらぎの中を歩いてるくらいの水の少なさなんですね、
はい、
それが大雨が集まってきた時にいっぱいになると。なので余白を持っているというんですかね、
うんうん、
そういうのが下水道管です。
なるほど。
でここでですね、その下水道管と水道管を直すのどっちが大変かっていう、
はい、
あの規模からして、
はい、
下水道が老朽した時のかかるお金は水道の費ではないんですよ ね。
トンネル工事みたいな。
そうですね、
ですよね。
もうあの重機で土を掘るっていう作業を考えただけでも、
はい、
4倍くらいのコストがかかるというふうに考えられるんですよ。
まずたどり着き、
はい、
で置き換えるための足場を組みとか、
はい、
いろいろ必要なんですね。
そうです。そうすると今水道が交換しなきゃというふうに言っていて、
うん、
これで急急となってるんですけども、
はい、
下水道の問題がもっと表に出てきたときには、これは自治体の財政を脅かすくらいの勢いのある問題になるんじゃないかと思いますね。
なるほど。なあの上水だけなくて下水もこれ自治体負担なんですか。
そうですね、同じく下水道事業というものも、自治体が基本的にはやっているということになります。
うん、普段下水道はそのせせらぎのようだという話ありましたが、橋本さん中に入ってご覧になったことあるんですか。
中には入ってないんですけども、
はい、
穴から覗いてという感じで、
はいはい、
随分とこう少ないんだなというのを見たことがありますね。
うん、
今いろいろな工法があって、下水道を、なんていうんですかね、交換しないで内側だけ直すというような工法もあるんですね。
うん、
それをしている工事をたまたま見せてもらう機会があって、
はい、
その水が張った状態のまま直していたんですね。
うん、
その時にやっぱりこの、足一つ分くらいの水の深さだったなというのを記憶しています。
こうあの素人印象ですと、あの汚水の匂いとか、
はい、
あの工事の方とかに負担にならないんでしょうか。
やはりその汚水の匂いはします。
うん、
はい、だから、
ね、
はい、だから負担にはなると思います。
うん、汚物などを含んだ水がこう流れていく場所のところで回収工事をするってことにな
るんですね。そうですね、はい、なのでロボットでやるケースも最近はありますね。
なるほど、
はい、
でも今それ上水道で2万件ほどで、下水道で4000件以上、
はい、
これだけの事故というか、あの様々な問題が年間発生している。
そうですね、
増加傾向にあるんですか。
これはですね、この老朽管っていうのはどんどんどんどん増加傾向にありますから、
うん、
この事故が増加するかどうかというのはまだ統計が取られていませんけれども、
はい、
あの傾向としてはこの損壊破壊の破損の事故の多さっていうのはこれから増えていくというふうに普通は考えられると思います。
うん、あとこれ老朽化対策という点でいうと、あの壊れたら直すではなくて壊れそうなところを直すっていうことが必要だと思うんですけれども、
はい、
あのそれぞれの状況がどうだっていうのはどのように調べるんですか。
以前はこの経験値といいますかですね、はい、この、音聴棒といってその地面の下の音を聞く達人のような人たちがいて、
はい、
ここが漏水してるんじゃないかというようなことを、夜にですね、
うん、
街を歩いて、聞くと、 でそれをこう直すというような達人芸がありました、
はい、
でも実際に地方ではそういったこともする余裕がなく、やはりモグラ叩きのように壊れたところを直す、うん、壊れたところを直すというのが続けられています。
壊れたら直すってことなんですね、
はい、ただ最新の技術ではこれを AI とかで診断するというような技術もできていて、
うん、
やっぱり水道管っていうのは年数だけではなくて管の上の道の交通量が多いかとか、トラックが多く通る道であるかとかですね、
は
い、管の周りに水が流れやすい土地であるかとか、そういったことも関係しているので、より細かく分析して優先順位をつけて直そうというような取り組みも始まっています、
はあ、またこれ揺れという点でいうと、やはりその地震、例えば震度6とか震度7とかになると、もちろんズタズタになりますけれども、はい、震度4、5でも地面の中ぐらぐら揺れてるということもあるわけですよね。
そうですね、
はい、
耐震管というものが今話題になっていて、うん、耐震管に交換しなきゃねということを言われてますよね、
はい、
で耐震管じゃないものは何なんだということなんですけども、はい、耐震管というのは何かというと、揺れてもバッファーがあるっていうかですね、この揺れてもその振動を受け止めるくらいの、重なりがあって、
うんうん、
すぐに外れない、はいはい、これが耐震管なんですね。で耐震管でないとピタッとくっついているので、
うんうん、
揺れた時に離れてしまうと、
うんうん、
で東日本大震災の時にこの耐震管問題っていうのがすごくクローズアップされたんですけれども、はい、その破損はしてないけれども外れてしまったということが多かったんですね、うん、それでこの余裕のあるこの揺れを吸収できる管というものに注目が集まったというような流れがありますね。
うん、なるほど。もちろん一方で能登のようにその非常にこう地面が隆起をして、
はい、
で陥没をしたり、
はい、
あるいは高くなったりっていうのところまであると、つまり数メートル単位で地面の地形が変わってしまうと、さすがに耐震管や耐震下水など難しいわけですか。
今回そうですね、うん、その輪島で発表してましたけれども、その耐震管だったけれどもあまりにも揺れが激しかったために壊れてしまったと。でこれからどうしちゃって耐震管の対策をしていったらいいのかということがこの言われていましたけれども、
うん、
そうやってあまりにも強いと耐震管でもこの持ちこたえられないケースというのがおそらくレアケースではあると思うんですけども、今回出てきたということですよね、
はい、うん、この耐震化も地域差があるんでしょうか。
そうですね、随分とありまして、そのさっき南部さんが 40%、
はい、
42% というふうにおっしゃってましたけれども、高いところ神奈川県では 70% 台いってるんですね。で一方で低いところ高知県 36% と
倍近く、
ずいぶんと差がありますよね、
うん、
やっぱりそれも、財政的な問題や人材の問題があって進んでいるところと進んでいないところの差がずいぶんあるということですね。
なるほど。これさまざまなその人手不足とか財源の話ということになってくると、これから維持するためのコストにおいてもさらなる財源格差というのが出てくるわけですか。
そうです。で人口減少が進むと、
はい、
料金収入はどんどんどんどん減っていくということになりますよね、
うん、
そうすると、地方の小さな自治体っていうのは経営がどんどん苦しくなっていくでしょうし、うん、ということですよね。
なるほど。リスナーの方からメールいただいております。
はい、ご紹介します。ラジオネームたぬき村の直子さん、いつもどうもありがとうございます。私の住む地域でも水道料金が上がることになり説明会に行ってきました。
はい、
今後の人口推移の予測のグラフを見ると今回の値上がりで終わるはずがなさそうです、
うん、
説明会はどんよりした雰囲気でした。人口は減り空き家が増える田舎では水道を定期的に新しいものに交換していくことが現実的ではない気がします。今から水道に頼らない道、井戸や、雨水のタンクを模索していかないと水道料金が高いから住めない田舎になってしまいそうですといただいてます。
いや、この心配の声は今日たくさんいただいてるんですね。なので今後の水道料金あるいは水道インフラがどうなっていくのかこの後伺っていきたいと思います。
荻上チキセッション。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。今夜は能登半島地震で長引く断水、耐震化の遅れ、老朽化、財源不足、日本の水道事業が抱える問題とはというテーマで、スタジオには水ジャーナリストで武蔵野大学工学部客員教授の橋本淳二さんをお迎えしてお話を伺っています。橋本さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、この水道料金の値上げについてはたくさんのリスナーの方からも声をいただいていますが、もうすでにこの値上げの波というのは始まっているんでしょうか。
始まってますね。今説明会があって、これだけで済まないというふうにおっしゃってましたけれども、おそらくその説明会でもこれは段階的な値上げの始まりだというようなことを言われている可能性もあるんですね。なので、今後今回1回の値上げだけではなくて、はい、これからも上がっていきますよというような話はされたんじゃないかなと思いますね。
基本的に全国において、はい、傾向としてはこれから水道料金は上がっていくと見ていいんでしょうか。
そうですね。全国の水道料金についての、今後どうなっていくかという予測を示すレポートがつい最近、発表されたんですね。EY ジャパンというところと一般社団法人水の安全保障戦略機構というところが2024年の水道料金がどうなるかということを発表しています。はい、それによると2046年までに料金が値上げされる自治体がですね約 96% で、小規模な自治体ほど値上げが必要で、給水人口5万人未満の自治体は6割で3割以上の値上げになるということが報告されています。
じゃあほとんどすべての自治体でまず値上げされるだろう、ごく一部を除いて、2046年までには値上げされるだろうと。
はい、
で6割近くの事業体は 30% 以上の値上げだから今より 1.3 倍以上ってことですね。
そうですね、そうなってしまうということですね。
逆に値上がりしないところ、しにくいところってのはどういったところなんですか。先ほどの東京などですか。
今でもすでにもう一定量の、水道管の交換が終わっているところというのは今後コストがかかっていくところが少ないと、それから人口があまり減っていかないであろうという予測のところ、
はい、
こういうところは水道料金の改定なしというようなことがこのデータの中では出ていますね。
で今聞くとその2つの条件を満たしている自治体確かに少なそうですね。
そうですね、
まだ工事の途中である、あるいはまだしていない、
はい、
そう、人口減社会の中でうちはしてませんって言える自治体少ないですもんね。
そうですね。
またそう、給水人口5万人未満の事業体、これちなみに給水人口という概念はどういったものなんですか。
これはですね、ほぼ自治体の人数と考えていただいていいと思うんですけれども、お水を使っている人の人数ですから、これ給水人口5万人の未満の自治体ということになると、5万人以下の自治体ということになると思いますね。はい、
人口、
はい、
5万人以下と。これこれからの値上げ率がより高いとされるような地域というのは、今話されたように、
はい、
例えば人口が少ないということになるので、水道インフラだけではなくてその他のインフラ、例えば道路もしかり、あるいは例えば林業とかね、その他、あるいはその地方の公務員の方とか、あらゆるところにおいて財政が厳しくなるということですよね。
そうだと思います。で、ほとんどその、インフラって本当は街を下支えするもののはずなんですよ。
はい、
でもなんかこう逆転というかですね、インフラを下支えするために多くの税金を使わなくてはいけないというようなところというのが、この水道料金の高くなるところに象徴されているんじゃないかなと思うんですね。
なるほど。またこれ水道料金がこれから上がっていく、それでも工事というのがスムーズに進まない、
はい、
要はその人手不足だということなのであれば、お金があったとしても工事が時間がかかってしまうということになるんでしょうか。
そうですね。能登の例でもそのなかなかこの工事をする人がいなくて進まないというのがすでに出てるんですけれども、他の地域でも水道の入札額が少ないために、工事がこのなんていうんですかね、やってもらえないというようなところというのも出てますし、やっぱりエッセンシャルワーカーと言われる人たちが徐々に徐々にこう 離れていっているっていうんですかね、うん、そういう現状というものはあると思いますね。
なるほど。またこれ水道事業への民間委託という話は以前からされてましたよね、はい、その方式をめぐっても国会でも議論がありました、はい、改めてこの民営化というのがどうなっているのかということと、これを活用する自治体というのは出てきているのか、本当にいかがでしょうか。
民営化というのは、完全に民間企業が施設と運営権を持っているということなので、日本の法律では、コンセッションといって民間委託、民間に運営権を任せるというところまでが法律で定められています、うん、でこの方式をやっているのが宮城県ですね、うん、
はい、
宮城県が始めたのがコンセッション方式というもので、はい、これをやってそのなんていうんですかね、官民連携を促そうというようなことをやっていますね、
うん、その進捗やそれから課題などはどうでしょうか。
まだ始まったばかりですので、これが具体的にこのサービスがどうこうというのは、特になんていうんですかね、報告はされていませんし、逆にいい形態だというふうに宮城県の人たちは言っていたりします、
うん、
ただ一般論としてはその契約期間が長いためにメリットとしては自治体の財政負担が軽くなって民間の経営は安定するんだけれども、デメリットとしては競争原理が働かなくなって公共サービスの質が低下するというようなことが懸念されているということですね、
うん、またこの水道の運営の民営化、コンセッション方式について当時盛んに議論になっていたのが、とはいえ災害など何かあった際には対応するべき自治体というものが対応するためにお金を使わなくてはいけないじゃないか、
はい、
一方で普段の運営を任せていると情報の共有ができないじゃないかなどの課題も指摘されてますが、
はい、
この点は改めていかがでしょうか。
いや、そういう懸念はあると思いますね。というのは実際にその今回この昨今の事情でエネルギーコストが上がっているんですよね、はい、でエネルギーコストが上がった場合にその、委託されている事業者の負担ではなくてその元の自治体側が負担をしているケースというのが非常に多いんですよ、
うん、
そういうことを考えると何かこの契約時と違うことが起きたときには元のその、公共が負担しなくてはいけないというケースというのは今後も出てくるんじゃないかなと思いますね、
うん、直ちに民営化イコール安く済む効率化というわけではないわけですか。
そうですね、それはもう本当に、きちんとした契約と事業をどうやってウォッチしていくかっていうことを長く続けなくちゃいけないということで、これまたなかなかハードルの高いことなんですけれども、やっぱりその民間に任せたからすぐどうなるというわけではなくて、20年後の水道がどうなっているのか、こういうことを考えないといけないんじゃないかなと思いますね。
そうですね。そうした中で、現政権岸田総理が今後の水循環政策の方向性というものを示しました。これまずどういったものだったんでしょうか。
まずですね、水道の、所管がですね、厚生労働省だったんですけども、これが国土交通省にこの4月から移管されています。そして上下水道を一体的に管理していこうと、それについて民間に関して、民間への委託、官民連携というものを強くしていこうというようなことを言っていますね、
はい、
で人口減少とかインフラ老朽化とかこういったものに対応するということに加えて、新しいトピックスとしてはカーボンニュートラルというのが出てきています、
はい、
だから水道政策とエネルギー政策を一体的にやっていこうというようなことが今後動いていくんじゃないかなと思いますね。
うん、まず最初にあった厚労省から国交省への水道事業の移管、この点はどういったことなんですか。
は
い、
これは背景としてはコロナという問題もあって、
はい、
厚労省の中でいろいろとこう人事の配置が変わっていく、それから、水道というものの持続ということを考えた場合に、そのやはり建設とか維持管理といったことに秀でている厚労省が、いや失礼しました、国交省がですね、
うん、
上下水道を一体的に見ていった方が効率がいいんじゃないかということ、それから地方の上下水道局、例えば自治体の上水道下水道というのはすでに上下水道局というような名前になっているので、
はい、
これを一体に統合して見ていった方がいいんじゃないかという意見から、こういったことが起きましたね。
うん、 なるほど。もともと水道事業というのは衛生事業だから厚労省が担当していた、はい、
そうですね。
ただ今はインフラ老朽化などが進んでいるので国交省が対応した方が合理的だろうと、
はい、
その仕事の在り方やその適性などについてこの移管についてはどう評価してますか？
維持管理という点では確かにメリットがあると思うんです、
うん、
ただこの水道というものがやっぱり健康というものを支えるものとして出てきているということは非常に意味があって、やっぱり水道って健康の、うん、はい、一丁目一番地というかですね、はい、水道にとっては健康は一丁目一番地だなというふうに思ってるんですね。で今水道に関して難しい問題としては有機フッ素化合物の問題が出てきているんですね、
うん、
PFAS、
は
い、あれの健康ということを考えた場合に水質は環境省がやるよということになってるんですけども、やはりその厚労省の目線で医療と水道という視点でその水道の水質というものを見る必要があったのではないかなということを、まあ、今になってなんですけど、ね、思うことがあります。
なるほど。その点はまあ変わらず厳しく見てほしいなというふうに思いますけれども、2つ目の論点ですね、上下水道の一体的な対策と官民連携、はい、これはどういうことなんでしょうか？
これはですね、上下水道を一体的にしてそれを委託した方が民間企業にとっては安定しているということだと思いますね、うん、
はい、
それから、これと同時に広域化というものも進んでいて、
うん、
そのさっき個別に水道料金を見た場合どんどん上がっていってしまうよというお話をしたんですけども、
はい、
先ほどの、データの中ではある程度広域化を図った方がその水道料金の上昇を抑えることができるということも触れられています、
まあ、広くみんなでちょっとずつ負担しようというモデルですよね、
はい、そうですね。その時に上下水道を具体的に広域化していくというふうにした場合、
はい、
ある程度効率化が図れるのではないかというのが意図としてですね、ここにあるんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほど。実際に効率化できるんですか？
うん、やはりですね、ここは難しいところがあって、
うん、
さっきですね、いただいたメールの中で本当に水道に困らないためには井戸や雨水タンクを模索していかなくてはいけないんじゃないかというご意見ありましたよね、
はい、
人口が集中しているところというのは、うん、ある程度この広域化のモデルっていうのが有効に働くと思うんですよ、でも地方都市のような、分散というかですね、集落がまばらにあるところというのはやっぱり小規模分散型の施設というものを織り交ぜていくということが災害にも強いではないかなと思います、
うん、
小規模分散型というのはやっぱり集落にとっての、一番いい水道のあり方で、例えば井戸を、発光ダイオードなどを使って、殺菌をしてあまりお金のかからないやり方で供給するというようなやり方もありますし、あとは、給水車を使ってデリバリーするようなところというものも始まっています。そういったこの今までの水道のモデルであった大きな浄水場から長い管路を使ってそれぞれのお宅までに水を届けるという方式が維持できる都市部とそうではないその中山間地というふうに今後分かれていった場合に、無理にその集中型のものを中山間地に入れようとするとやたらにコストが高くなっていってしまう、
は
い、それだったらばそこにあった水道ですね、小規模分散型の水道で住民が管理できる水道、こういったものを分散して作っていくということが実は地震などの災害が起きた時にも対応しやすいということになると思いますね。
なるほど。ちなみにその上下水道の官民連携となった時の、例えば民間といってもいろいろあって、
はい、
NPO も含めた災害対応という点ですと、はい、水の発送とても重要だと思うんですけど、一方で下水道の民営化みたいなの今後起きたりもするんでしょうか？
まだ考えられていませんけれども、
はい、
この官民連携というものの延長線上で宮城県の場合はすでにコンセッション方式の中に、水道下水道含まれていますので、そういうモデルはすでに誕生しているんですけれども、
はい、
そうですね、もう一つ浜松市はコンセッションで下水道をコンセッションにしてますね。そういったケースもありますので、コンセッション起きる可能性はあります、
はい、 となってくると、まあ、いろいろなその先ほどの論点も出てくる。またこれ仮に給水車ということになったとしても、例えば今のようにその原油価格が上がったりすると、はい、これまた水道運搬コストも上がったりはしますよね。
そうですね、そういう変動とかですね、給水車で運搬すれば大丈夫ということではなくて、仮に道が1本しかないようなところで、はい、その道が例えば災害が起きて液状化した場合、その方法ではもうダメだということになりますから、そういう点ではやはり小規模分散にするにしても代替策というものは必要になってくる。そうするとやはり身近な水源を大事にするということがですね、基本的には一番この安全性が高い方法だと思います、ね、
なるほど。またカーボンニュートラルを見据えた水道事業への転換、これはどういったことなんでしょうか。
水力発電を使おうということなんですよ。
ほう、
今ですね、この流域単位で、いろいろな物事、まあ、上下水道事業を考えようといったときにですね、ダムというものがあるわけですね、
うん、
でこの水力発電のエネルギーというものを使って、まあ、水力発電も再生可能エネルギーの一つなので、
はい、
それを有効活用することによって、まあ、流域内でのエネルギーの需要というものをここで拾っていこうということですね。
あ、地域で区切ってしまうとどうしても細切れになるけれども、
はい、
流域単位ですと例えばここに水流がある、その水流を使って、はい、例えばダムならダムの水流があるので、それで発電をすることによって全体のエネルギーコストを下げようじゃないか、
はい、
となると先ほど の, その給水の点においてエネルギー価格が若干上がったとしてもリカバリーできるような分散型のエネルギーになるじゃないかっていうモデルにもなるわけですか。
そうですね、これを、まあ、岸田総理がここで言っているのは、
はい、
巨大なダムをイメージしていると思うんですけども、
はい、
このさっきの小規模分散型の水道に対応するものとして考えると、その小水力発電がありますね。
うん、
で実際にその小さな水道施設を地域の小水力発電で、運営して、
はい、
それを売電したコストでその小さな水道を維持しているというような自治体が出てきてますし、フランスのニースではですね、下流のお荷物的に見られてたんですね、上流って、
はい、
そうなんですけれども、そこで小水力発電で売電することによって、下流に売電することによって上流のその収益につながると、
はあ、
まあ、それによって水道事業を持たせるというようなモデルですか、もうできているので、この小水力発電を有効に使いながら中山間地の水道を維持していこうというようなことっていうのは考えられる方策としてはあると思います。
なるほど。いずれにしても今はもう転換期にあって、なおかつそれはかつてあった管を修理するという発想だけではなく、次のモデルをどう作るのか、それを一応政府は示しているものの、その中にはいろんな選択が必要になってくるので、
はい、
そのことを知った上でそっちの方がいいよ、そっちは嫌だよということを我々市民が言っていくことが必要になるんですね。
まさにおっしゃる通りで、うん、選択肢が今知らされてないという状況にあると思うんですね、
はい、
選択肢は本当にたくさんあるんです、
うん、
で小規模分散型にしてもこれ本当にたくさんの方法があるので、それを知った上で、自分たちは何を選ぶか、自分たちの街が40年後こうなっているはずだから、だったらばインフラはこういう形がいい、
うん、
要するに街づくりのあり方とインフラっていうものを同時に考えていくっていうことがとても大事なんじゃないかなと思いますね。
それとまずはお住まいの地域の水道事情をまずは知ること、
はい、
一方で政府はより流域単位での議論っていうものを視野に入れているのであれば、そこにやはり要望していくことは何なのか、そのことも私たちは考えなくてはいけないんですね。
そうですね。
今夜は水ジャーナリストで武蔵野大学工学部客員教授の橋本淳二さんにスタジオにお越しいただきお話を伺いました。橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
Create a better future and new values with you.
荻上チキ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん